皆さんこんにちは。教育にとって何が大事かっていうことですよね。もちろんいろんな視点でいろんな言い方ができると思うんですけど、特に現代で必要なことはこの視点です。つまり敬意ですね。敬意を持つということです。まあ、つまり先人に対する敬意ですね。それを持つっていうことなんですね。で、先人に対する敬意っていうのは、そのこれね、教えられなければ、あるいは知識がなければ、それを持つことができないんですよね。単純な話いたしますとね、まあ、JR 乗りますよね。そしたら電車ってほぼ時間通りに来ますでしょ。で、もう3分遅れただけで車掌さんって誤りの放送を入れてますよね。で、これって世界でありえないことでしょ。日本だけですよね。まあ、あるいはよく言われるような水道ですよね。水道ひねったものがそのまま飲めるっていう、ひねってね、蛇口から出てきた水がそのまま飲めるっていうのは、まあ、本当に数少ない、十何カ国しかないと言われてますよね。で、その中でも最も水質がいいのは日本ですよね。これはもう超先端技術ですよね。これね、この超先端技術というか、奇跡と言っていいような技術を日常当たり前のごとく使っているのが、まあ、我々日本人なんですよ。でもね、当然ながらね、これって一朝一夕にできたわけじゃないんですよ。もちろん今ね、水道での保守管理、そういう水質を維持すること、そういうことに対してその人生をかけていらっしゃる方もいらっしゃるわけですけど、まあ、それをね、作り上げた人たちもいるわけですよね。一個一個作り上げていった人たちがいるわけですよ。それはその配管をね、設計する人も、それから施工する人も、すべてもう汗を流して血を流してやってきたのが今の、例えば水道のシステムでしょ。もちろん電力だってそうですよね。これだけ安定したね、電気が豊富に供給できる国がどこにあるかっていうことですね。まあ、そういうことは自分がね、当然私がやったわけではなくて、先人たちの、あるいは今そういうことに従事されている、尊い努力があってできるわけですよね。こういうことって知らなきゃできないでしょ。それがいかに大事なことかとか、大変なことかっていうことを、やはり知識として知らなきゃダメなんですよね。だから知識ってものすごく大事なわけですよ。だから知識と同時に、その知識をどういうふうに向かっていくかっていう、だから知識があるから敬意が持てるってことですよね。また敬意を持つために知識があるってことですね。だからこれはもう教育以外何もでもないんですよね。で、教育っていうのはものすごく大事で、だからそういうことを、その敬意を持てるようになるような知識を与えるってことですよね。で、それが教育の大きな目的なんですよ。じゃあなんで敬意が大事かっていうことなんですね。で、もちろんその人間がね、その生きていくのに敬意がなかったら、もう機能していかない。それぞれが敬意を持たなければね、機能していかないっていうことももちろんそうなんだけれど、その敬意っていう感情自体がね、その謙虚さを生むでしょ。だから謙虚じゃなくて敬意は持てないわけですよね。で、謙虚だから学ぶことができるわけですね。で、学べるから人は進歩するんですよね。だからここが全部関係してるんですよ。で、学ぶためには謙虚さが必要なんですよ。高慢な人は学ぶことができないんです。つまり高慢だってどういうことかって言ったら無知なんですよ。高慢っていうのは無知だから高慢でいられるんですね。だからもう敬意とか敬意を持つっていうことは、そういう気持ちで、それはもう感情だけれども、だけど無知だったらその感情は持てないんですね。これ全部関係していくんですよね。だから、そのもちろん情緒的な側面を養うって大事なんですよ。もちろんね、大事なんです。だけど、その背景には知識が必要だっていうことなんですよ。で、その知識があるからこそ学ぶことができるし、自分を進歩させていくことができるんですよね。だから敬意がない人っていうのは、つまり進歩することができないんですよ。自分をね、進歩させていくことができないし、そもそも進歩する意識がないとも言えるんですよね。だから、教育にとって何が大事かって言ったら、この敬意っていうことなんですね。で、もちろん先生に対する、それをね、教えてくれる、先人の一人は先生だから、それを教えてくれる人も先生ですよね。だから、それに対して敬意を持つのも当然のことなんですよね。で、もう全てそうです。もう全部そうですね。だから、自分の周りって全部そう。そういうことを持てるっていうこと、そういうことを養うっていうのが教育の目的なんですよね。で、ただもう一つね、まあ、日本人がね、当たり前だと思っていることの大事なことっていうのは、実は教育をね、つまり専門ね、最初のね、1たす1を習うところから、あるいはアイウェイを習うところから、もう大学院の教育まで、全部日本語で、つまり我々ネイティブだね、日本語のネイティブでしょ。ネイティブな言葉で、自国語で学び、教えることができるということなんですね。これを当たり前に思ってはいけないんですよ。やはり明治時代に、その西洋の文化を、まあ文化なり学問なり取り、まあ江戸時代から始まってるんですけどね、江戸時代から西洋のそういう学問を取り入れなきゃいけない、学んでいかなきゃいけないっていう時に、それを翻訳していったわけですよね。全部日本語に。日本語に翻訳していったわけですよ。 で、これはすごい作業ですよ。この知的な、日本にないものをその表現するわけだから、日本にないものを日本語で表現するってこと、その概念として存在しないものを表していくっていうのは、いや、本当に大変な作業だったと思うんですよね。で、それがあるから、だからその基礎があるから、我々は物理学でも科学でも、まあいろんなエンジニアリングでも、日本語で学び、研究し、することができるんですよ。で、このことのメリットっていうのは、もう計り知れないんですね。例えばアフリカなんかに行けばね、もう日本語で、つまり自国語でね、学ぶってことはありえないんですよ。なぜかってことね、もちろん植民地ってだったってこともあるけれども、やはりそういう努力ね、その自国語にその翻訳していくっていうことをしなかったからなんですよ。だから思考力がないんですよ。で、思考力がないから想像力がないんですよ。自国語でやるっていうのは圧倒的なメリットがあるんですね。だから自分でやってみたらいいんですよ。抽象的なことをね、例えば英語なら英語で勉強してみれば、見れば分かるんです。いかに進歩が遅いか、いかに到達レベルが低いかっていうことなんですよ。まだね、数学はね、基本的な、計算っていう意義があるけど、もっと別の学問だったら、もう全く分からないと思うんですね。だから、自国語でやることのメリットを忘れてしまってるんですね。だからですよ、ここで出てくるのは英語教育とかそういうことなんですよね。で、驚くべきことにですね、東京大学の、理学部の科学科っていうのは、まあ、英語科っていって英語で授業するそうなんですけど、まあ、なんて恐ろしいことなんだと思うんでね、もう東京大学の、その、なんていうんですかね、見識のなさには驚くんだけれども、とにかく日本語で徹底的に教育しなきゃいけない。それで、その、いうときに、表現するときにね、語学の専門家を借りればいいんですよ、力を借りれば。もう研究とか思考っていうことですね、思考創造行為っていうのは自国語でしかできないっていうことをやはり受け入れるべきだし、そこを伸ばしていかなきゃいけないんですよね。で、そこが伸ばせなくなってしまいますよね。なんて恐ろしい破壊行為なんだろうと思うんだけど、破壊行為だと思わないんですね。グローバリズムっていうようなことで、まあやるんでしょうけど、グローバリズムなので幻想に過ぎないことに、まあある種の命運を委ねるっていうことは恐ろしいことですよね。とにかく別に語学の専門家とかね、言うならいいんですよ。またそれはね、またやっぱ話は少し変わってくるんだけど。で、少し余談になりますが、日本人にとって英語はどうしてやらなきゃいけないかっていうか、どういうふうにやったらいいかっていうか、日本人の英語の最大の欠点は、音声をきちんと学ばないからなんですよ。つまり、単純に言って発音記号を読めないからなんですよ。発音記号をもとに正しい発音ができないからなんですね。じゃあ、英語にとっての正しい発音って何かって言えば、インドの英語は、インドの発音もあれば、フィリピンの発音もあればって話になってしまうでしょ。で、そこがだからまた逆に英語の難しさなんですよね。だけど、それでなおどっかに標準を置かなければ勉強なんかできないでしょ。そういうことなんですよね。だから標準的な英語の発音、だからアメリカの中西部の発音をじゃあ標準にしましょうっていうことですよ。それでいいんですよ。じゃあそれが発音記号で発音できればいいんですね。ただそれだけのことをどんどんもうおかしくしていくの背景には、つまり自国文化に対する蔑視があるんですよね。日本人が日本人の文化に対しての、そういう文化的な営みね、あるいは先人たちの営みに対しての蔑視があるし、それになんか、こう、それをうまく利用していくような人たちがいるからですよね。で、我々は忘れちゃいけないのは、自国文化の大切さと、自国語で考えられる、あるいは勉強できることの大事さなんですね。これはね、まあ、JR が時間通りに来るとか、水道をね、ひねれば、その水が、当たり前に飲めるっていうのと同じくらいで忘れがちだけど、重要なことなんです。で、これはね、やはり意識的に育てていかなきゃいけないことなんですよね。意識的に育てていかなきゃいけないこと。自国文化に対する、尊敬、敬意っていうのは、意識的に育てて教えていかなきゃいけないことなんですね。なぜならば、それがなければ、思考ができなくなるからなんですよ。思考ができないんですよ。もして創造行為なんてできないんですよ。学ぶことができない。作り出すことができなくなってしまうんですよ。このことね、ぜひ皆さん知っていただいて、敬意を持つこと、じゃあ何に対する敬意なのかってことを真剣に考えて、じゃあなんで敬意を持たなきゃいけないか、改めてね、考えていただいて、自分のお子さんなり、自分自身の人生なりに、そのことを生かしてほしいんですね。敬意を持つこと、自国文化に対して、あるいは自国語に対して敬意を持つこと、そしてそれで学ぶことのメリットを理解すること、とても大事だと思います。ありがとうございました。